こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ミサマル、アマンなしでも OK、普段着にプラス、帯代わりのベルト。フリースタイル着物コーデ服は、着物を格式ある特別な衣服としてだけでなく、日常の装いに取り入れるための実用スタイリング書である。対象は、着付けの手順や道具の多さに難しさを感じる初心者、あるいはタンスに眠る着物を活用したい人だ。署名が示す通り、襦袢を省く洋服と重ねる帯の代わりにベルトを使うといった選択肢を示し、従来の決まりを知らなければ着られないという心理的障壁を下げる。内容は50以上のコーディネート例を軸に、羽織るだけの提案、スカートパンツとの組み合わせ、室町カーズ、パンクゴシック風までを扱う。加えて、簡単な着付け、帯結び、着崩れへの対処、リメイク、着物の基礎知識にも触れる。伝統を否定するのではなく、用途や季節、個人の好みに応じて着物との距離を縮める点が本書の中心的な目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、襦袢を必須条件にしないことで着物の導入障壁を下げる本書の最も明確な特徴は、襦袢を着なければ着物は始められないという前提を緩めることにある。シャツやタンクトップの上に着物を重ねる方法を示すことで、専用の下着や複雑な準備を揃える前から試せるようにしている。これは伝統的な礼装の規則を日常着へそのまま適用するのではなく、着る場面を区別する発想である。改まった場では素材、季節、格、着付けの整え方が重要になる一方、近所への外出、趣味の集まり、普段のレイヤードではまず着物を体になじませること自体に価値がある。本書はこの差を厳密な知識の不足として責めるのではなく、実行しやすい服装の選択へ置き換える。インナーを見せる着方は、首元や袖口に洋服の色質感を加えられるため、着物単体では難しい印象調整にもつながる。ただし、この方法はあらゆる着物や場面に無条件で適するという意味ではない。汗や摩擦、透け感、衣紋や裾の収まりを確かめ、外出先の性格に応じて選ぶ必要がある。本書の意義は、正当な着付けの代用品を断言することではなく、日常で着物を試すための現実的な入り口を提示する点にある。次に、帯をベルトや紐へ置き換え、固定と装飾を日用品で考える。帯代わりにベルトや紐を用いる提案は、本書のフリースタイルを視覚的にも実用的にも象徴している。一般的な帯は、着姿の中心を作ると同時に着物を安定させ、装いの格や季節感を表す役割を担う。それに対してベルトは、洋服に慣れた読者が扱いやすく、締め具合の調整もしやすい。バックル、幅、素材、色を変えれば、同じ着物でもモード、カジュアル、パンク風などへ印象を動かせるため、帯を所有していない人にも組み合わせの余地が生まれる。本書は単に帯がなくても良いと述べるのではなく、スカートとのコーディネートなどで腰回りをどう見せ、どのように留めるかを考える契機を与える。これは和装の構造を壊すより、固定機能と装飾機能を分けて捉え直す方法とも言える。一方で、ベルトだけで長時間の安定性を確保できるかは、着物の生地、寸法、下に着る衣服、動作量によって変わる。腰紐などの基礎的な支えを使い、鏡で地元と裾の乱れを確認することが重要である。道具を簡略化しても、快適さと安全性を見落とさないという実用的な視点が、本書の提案を単なる奇抜さから隔てている。さらに、スカートパンツ羽織の重ね着が着物を日常服の語彙へ翻訳する。本書は着物を一着で完成させる衣服として固定せず、羽織、スカート、パンツ、インナー、アクセサリーと組み合わせる。正立てにも羽織るわろつけるだけの簡単なコーディネート、ワンポイント。スカート、パンツが置かれており、読者が手持ちの服から試す順序が意識されている。例えば、羽織を普段着の上に重ねれば、着付け全体を行わずとも和装の生地や柄を装いのアクセントにできる。パンツを合わせる発想は、歩幅や自転車移動など日常動作への不安を減らし、裾さばきの制約を小さくする。スカートとの組み合わせは、腰から下の分量や丈を調整しながら、着物の柄を洋服のシルエットの中に再配置する方法となる。重要なのは、和服と洋服をただ混ぜることではない。色数、柄の強さ、布の厚み、重ねる順番を考えなければ、視線が散り、着心地も損なわれる。本書の多数の作例は、完成形を模倣するためだけでなく、どの要素を一つ足すと印象が変わるかを読むための資料として機能する。従来の着物本が着付けの正確さを中心に据えがちなのに対し、本書は日々のワードローブとの接続を中心課題にする。そのため、古着や譲り受けた着物を自分の生活様式に合わせて再活用したい読者にも具体的な見通しを与える。そして、誕生化と簡単リメイクは季節性と保存医療の問題に向き合う実践である。本書には、暑い時期に着やすくするためのショート丈の着物作りを含む簡単なリメイクの提案がある。これは見た目を変えるためだけの作業ではない。 着物は竹袖、裏地、素材によって着用感が大きく変わり、現代の日常生活では暑さ移動選択収納が継続の障害になる。丈を短くするという選択は足元を軽くし、洋服とのレイヤードをしやすくし、夏の体感を調整する狙いを持つ。また寸法が合わない痛みがある。用途が限られる着物でも状態に応じて別の着方を検討できるようになる。本書が扱う簡単な補修やアレンジは完璧な仕立て直しを目指す専門書とは異なる。高価な詐欺にや由来の明確な品を不可逆的に加工する前には価値保存状態、必要な技術を慎重に見極めるべきであり、専門家への相談が適切な場合もある。それでも日常的に入手した古着や活用されていない衣類について修理再利用という視点を持つことには意味がある。着物を傷めないために着ない対象にするのではなく、扱える範囲を把握して使う対象に変えるからである。季節への適応と衣料の再活用を結びつける点に本書の生活実践としての特色がある。最後に、室町パンクゴシックまでの作例が着物の表現領域を広げる。本書は日常向けの簡便さだけを扱うのではなく、室町コーデ、パンクゴシックコーデといった明確な美意識を持つスタイルも紹介する。この幅は着物を上品あるいは古風という一つのイメージに閉じ込めないために重要である。ゆるく着た着物に布を巻くような室町コーデでは、歴史的な装いをそのまま再現するのではなく、重なりや涼感から着想を得ている。パンクゴシックの方向ではアクセサリー黒を基調とした配色、強い装飾性などを介して着物の柄や直線的な構造を現代的なサブカルチャーの文脈へ接続する。こうした例は初心者がそのまま日常に採用するには難度が高い場合もある。実際に読者の反応には自分には上級者向けと感じる声も見られる。しかしその難度は本書の欠点だけではない。控えめな基本形だけでは見えにくい。着物がどこまで異なる装いと対話できるかを可視化する役割があるからだ。読者は全身を再現せずとも、アクセサリーを一点足す、羽織の色を強くする、靴を変えるといった形で要素を抽出できる。本書は正解を一つに定める着こなし集ではなく、 TPO への配慮を前提にしながら個人の趣味や身体感覚で選択を組み立てるための視覚的なカタログとして読める。結論として、本書は着物を着てみたいが自慢帯着付けの手順季節の約束ごとを前にして足を止めてしまう人に適している。とりわけ譲り受けた着物や古着の着物を持ちながら活用法を見つけられない人、普段のシャツ、パンツ、スカート、ベルトと組み合わせて少しずつ試したい人には実用性が高い。基礎的な着付けや着崩れへの対処にも触れているため、自由な作例だけを眺めて終わる本ではなく、試行の際に必要な最低限の性質の支えも用意されている。一方、礼装の規則、伝統的な装いの格合わせ、仕立てや素材の専門知識を体系的に学びたい読者には別の専門書を併読するのが適切である。類書の多くが正当な着付けの再現性や季節格式の知識を主軸にするのに対し、本書の差別化点は着物を現代のワードローブに接続する具体例の多さにある。序盤を省く、ベルトを使う、洋服と重ねる、誕生へアレンジするといった提案は道具や技術の不足を理由に着用を諦めないための選択肢になる。全ての作例を採用する必要はないが、着物を保存物ではなく場面と好みに応じて編集できる衣服として捉え直す視点が得られる一冊である。ご支援いただける場合は見さまるポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。